ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このですね、量子革命っていうのをですね、始めるときに、もうできるだけ、これはもう物理のものなんだとか、私にはわからないんだとか、量子なんかさっぱりわからないよという気持ちにならないように、まあできるだけわかりやすくっていうか、みんなにわかりやすくですね、話そうという覚悟で始めたんですね。しかしやってみると、ちょっと、あまりに浅くなるかなと思ってですね、もう一回ネットとかいろんなところで多くの人が説明している内容を聞いたんですけど、やはりちょっと物理的でですね、あまりこうアインシュタインだとか、その物理とか電子とかそういうのに馴染んでない人が分かりにくいんじゃないかと思って、少し優しく一般的にしてですね、さらにいろいろ考えまして、今日の量子革命5に到達したわけですが、小さいものと思ったらっていう題にしました。で、これはですね、まあこのブログで1から4まで、量子革命の1から4までである程度お話したんですが、まあ人間は物質っていうのはどういうものか。まあカーテンがある、机がある、自分がいる、海がある。例えばそういうやつがですね、まあ海は海だし、カーテンはカーテンなんですけど、一体カーテンと海っていうのはどのくらい違うのって言われても、ちゃんとした物質として説明ができないということで、まあ、だんだん、20世紀に入る前にですね、まあ、それまでのニュートンとか、マックスウェルとか、ボルツマンとか、まあ、それでも大したもんなんですけど、おかしいなと。どうもこの世はもうちょっと違うんじゃないか、ということで、まあ、20世紀、今から120年前にですね、20世紀に入るときに、まあ、科学者がもう一回、もっとちっちゃいものを見てみようかと、もっと本質的なものを見てみようか、ということで、始まったわけですね。で、皆さんよく知ってるアインシュタイン。からまあ、ボルンっていうのがまあ、量子科学ではまあ、最初の人っていうか、まあ、最初に打ち立てた人。それ以外にラザフォードとかですね。まあ、いろんな新しい人が出てきて、それでもう一回ですね、この世の中を、単に海なら海とか、カーテンならカーテンとか、電灯がついてるとか、汽車が走るとかいいんじゃなくて、もう一個奥に入ってみようと、いうことがなされたわけですね。それの一番最初の人なんかで有名なのが、アインシュタインなんかで、アインシュタインぐらいになると、普通の人も、まあ、アインシュタインか、というふうにこう思うわけですけども、ほぼ同じぐらいのレベルの人がですね、20世紀の前半には山のように出てきたわけですね。それで、それはどうしてかというと、その人間がそこで ものすごく優秀な人がいっぱい生まれたってんじゃなくて、時代がちょうど、いや、まあ一応電気も分かったし、いろんなこと分かったけど、だけど、ちょっとなーっていう感じがあったわけですよ。ですからそこにこう、我々優秀な人が入ってですね、それで原子とか分子とか、エネルギーとか、まあそういうもので未解決なものを調べてみたんですよ。そしたら意外なことになったっていうのが今なんですね。それから100年経ちまして、あれ?今から120年前に、まあ海は海だし、電気は電気だと。だからその当時僕ここで言いましたように、非常に有名な物理学者がですね、もう若い人は物理の方に行かない方がいいよと。なんでかったら全てもう調べるのは終わっちゃってるからなんて言ってるわけですね。ところがやっぱり部分的にちょっと変だな、なんでこれをそうなるのかなっていうのが何個かあったんですよね。それでそれを調べてみたら、実はそこに全然違う社会が来たわけです。で、それがずっと進歩してましたから、まあ、最初は電子機器ができたり、コンピューターができたり、な風に進んできたんですけど、やっと120年、そういう時代から120年ぐらい経ってですね、ごく最近なんですが、どうもこの世の中には物がないんだと。物、例えば土とかね、空気とかね、水とかね、そういうものもないんだと。人間もないんだと。あるのは、魂だけなんだって話になっちゃったんですよ。ついに。それが2022年なんですね。ですからまあ、アインシュタイン1905年ですからね、約120年経ったところで、最初はどうもちょっとおかしいとこあるな、調べてみようと思って調べ始めて、アインシュタインが出てきたり、ボルンが出てきたり、いろんな人が出てきて、そして少しずつ少しずつ解明していった。そしたら、最後に変な結論になっちゃったんですね。いや、この世の中には物質はないと。人間もこれ物質じゃないと。魂だけなんだと。だから、死んだって魂は残ってんだとかね。もともと生きてるっていうのは、その、人間が生きてんじゃなくて、その魂だけが生きてんだとかね。 もう変なことになっちゃったわけですよ。それをちょっと簡単に今日まとめましたけども、まず1はですね、この世には物があると思ってたんですよ。それはそうですよね。私、武田邦彦とかね、家とかね、壁とかあるわけじゃないですか。ところがそれをどんどんどんどん小さいものにしていったわけです。それを素粒子といったわけですね。粒子の粒、一番粒がちっちゃいと、ちっちゃい粒ってあるんですよね。もう原子とかちっちゃい粒があるんです。そのちっちゃい粒をさらに砕いて中見ているうちに、最初はその中にですね、さらに陽子だとか中性子があるとか、陽子とか中性子の中をまた調べたら、またそこに素粒子があるということで、どんどんどんどん小さい方に調べていったんですよ。だからそれは本当はね、物理の人以外は知らなくていいんですよ。そんなことはね。ずっと調べていって、最初は木だとか、草とか、牛だとか、そういったもんだったやつをずっと砕いていったら、原子とか電子とかになったわけです。それをちょっとこの前の、ブログでね、お見せしましたけど、電子とか分子に砕くと、あれって、お塩と牛肉とほとんど構造同じじゃないかと。おかしいなと。まあ、こうなって一段落したんですけど、まあ、そういうもんだと思って理解しようと。で、まあ、我々も中学校ぐらいで周期律表とかね、原子とかへの学んだわけです。それで一応落ち着いたと思ったら、その中をもう一回書き分けてみたら、まずね、一つに一番大きく分かったのが、この世のものをね、どんどん小さくしていくと。どうも最後は物にならないなと。いや、物だったらね、最後まで物になる。小さく小さくしていってもいいけど、そしたら、どんどんどんどん小さいものになって、ついに、一番小さなものに到達するだろう。まあ、ギリシャの誰がこう言ったとかね、そういう昔話してもしょうがないんで、細かくやったら、最後のものっていうのが出てくるだろう。それ一つなのか、塔なのか、17とか言ってですね、今言ってるわけですけど、しかし、それをもう一回見直したらね、まあ、これはだいたい1950年ぐらいですから、70年もぐらい前ですか。一応細かくしてみたと。さあ細かい粒があったと。これはやっぱり細かい粒があったじゃないか。もう少し細かくいこうかなんてやってたんですよ。それがいわゆる加速器っていうのが必要なんですね。実験道具としての加速器って必要なんです。そういう加速器を、でっかい加速器を作って、さらに小さくしようと。まあ加速器を作ると小さいのが見えるという原理はちょっと今日は省きましてね。で、そうしてみると、粒はどうもエネルギーだ。まあこれはまあアインシュタインなんですけどね。粒とエネルギーは区別できないんだと。電灯から出る光と、これにある粉と同じなんだって言ったって、これ、わかりにくいですよね。で、それは、有名な子にも書きましたが、E イコール MC 事情。これ、ちょっと事情っていうのは書けなかったんで、2が同じ大きさで書いてありますが、E イコール MC 事情。っていうんで、これでみんなびっくりしちゃったんですよ。え、物ってエネルギーなの？エネルギーと物は、エネルギーはね、例えば、太陽が燃えてるとか、そういうやつですから。太陽自身がエネルギーじゃないですよね。そこから出てきてる熱とか光とか、そういうのがエネルギーですから。それがまさかね、粒だって言われても困っちゃうっていうのが、実は E イコール MC 事情。M が粒ですね、言ってみれば。C が光の速度です。その粒の重さと、本当は重さって言っちゃいけないんですけど、まあ一応重さ。ここで使うのは物理学者が使う言葉じゃなくて、一般的に使う言葉で説明してますからね。M が重さ。C が光の速度、速さですね。だからまあエネルギーみたいな感じですよね。M は物質ですから。それを掛け合わせたものがエネルギーだって言うんですね。え？ってエネルギーってそんなもんなの？ってことになるわけです。今までエネルギーって言ったら、ポテンシャルエネルギー、高い山の上にいたら滑り落ちるとか。それから運動エネルギーって、速い速度で走ってる新幹線は偉くエネルギー持ってるとか。そういう運動エネルギーとかね。それからポテンシャルエネルギーって言うんですけど、そういった高さのエネルギー。なんかがエネルギーだって言ってたのが、E イコール MC 事情って書かれるとびっくりしちゃってみんな、え？エネルギーっていうのは、物と速度をかけたもんなの？ってことになってね。これはアインシュタインやっぱ大したもんですね。だからまあみんながアインシュタインっていう名前を知ってるってこと。これで実用化って言ったら非常に良くない実用化なんですけども、原子爆弾なんですよね。原子爆弾で広島でバーンって熱が出てもみんな多くの人が亡くなった。あれはもともとウランというものなんです。だから M なんです。ここで言えば M ね。M と光の速度を掛け合わせたら、あのものすごいエネルギーが広島の上空でバーンと出たんですよ。だから人間がこの E イコール MC 事情という式を応用して実用にしたのが一番最初が広島なんですよ。広島の原爆ね。で、広島にものすごく多くの熱が出てピカドンですよね。 みんなが焼け死んじゃった。あれは、広島に落とした原爆のウランの一部が、一部 M ですね。ものがですね、バーンと破裂してエネルギーに変わった。わずかなんですよ。爆弾の一部、ほんの一部なんですけど、それだけで、あんなにすごいエネルギーが出ちゃったんですね。それでみんな焼け死んじゃった。まあこの E イコール MC 事情っていうね、科学の世界ではもう本当に神様みたいな式なんですけども、それが人間に実用されて一番最初は広島の原爆ですからね、悲しいもんですよ。まあとにかくそうなった。で、まあ科学者はね、あ、やっぱりそうかと。しかしすごいなと。でまあ、普通に考えれば太陽というのはそうなんですけどね。太陽の熱っていうのはもう我々も何億年と恩恵を受けてるんですけど、あの太陽の熱っていうのは、これの E イコール MC 事情なんですよ。まあ皆さんも E イコール MC 事情は知ってたりね、質量欠損とかいう名前知ってても、その、あ、広島が最初かと思われて、どういうふうに思われるかわかりませんけどね。まあ科学っていうのはこういう面があるんですね。ところが今度、それでそれが、まあ2005年と言ってもいいし、2020年ぐらいと言ってもいいんですけど、アインシュタインのこの E イコール MC 事情の発見と、それを用いた非常に悲しいけど実用化、広島原爆。まあそういうものになったわけです。しかしその頃から、いやもうちょっと違うんじゃないかっつってね、こう研究がずっと行われてたわけですね。まあいろいろベルの不等式だとかですね、いろいろあるわけなんですけども、コペンハーゲンどうのかとかね、そういう名前はいっぱい出てくるんですが、いずれにしてもそれから次の段階は、実はね、どうももうそれも違うと。E イコール MC 事情も中心じゃないと。多分、確か原爆もできるけど、ちょっと学問的には違うんじゃないか。本当のこの世の中の、本当の元の元っていうのは、実はエネルギーじゃなくて、さらにその先があるんじゃないか。それが、まあ言ってみれば、今のところ量子科学とか量子力学と言われるものなんですね。それを突き詰めていきますと、どういうことになったかというと、2022年のノーベル物理学賞っていうのは、まあ、言い方を言えば、量子もつれという現象、これ現象の名前ですから、別に普通の人は覚える必要ないんですよね。量子もつれという、その現象だった。その現象を詳しく調べてみると、今度はとんでもないことが出てきたわけですね。いや、この世の中には物はないと、今度、いよいよないと。人間というものはあるようだけどないと。だけど私だって手があって、これ全部カーボンでできてますけど、ね、CO2 でできてるって言うといいんですけど、そういったものがあるんです。だけどそれをよーくよーく研究するとですね、馬鹿らしいっていう感じがするんですけど、それは情報だっていう。物質、物が、我々の目には、人間の目には物が見えますよね。それでアインシュタインの時に物はエネルギーと同じなんだってことになったわけですよ。あ、そうか、まあしょうがないな、そうなったらそう思うと思ってたら、ついに物もエネルギーもないんだと。全部情報なんだと。こうなっちゃったわけですね。だって2022年のノーベル賞をもらってる人がね、この世の中には物はないなって言ってるわけですから、エネルギー物もない。全部情報なんだと。僕ら錯覚なんだと。じゃあそれを説明するのにね、いくらなんでも、どんなに頭が悪くてもね、物と情報ぐらい分かるだろうと。その人間だったら、人体と魂なんだよ。人体と魂がどっちがあるのって聞かれたらね。みんなは、いやいや、人体、魂って人体があるから、頭があるとか心があるから、情報があるわけであって。情報が元で、それで体とかができてるって言われても、ちょっとね、って。その子だったらひどいことになって、人間は死なないとかね。それから考えればなんかできるとかね。そういうふうになるので、変なんですけど、今のところそうなんです。今、瞬間風速はそうなんですね。ですから、まあいろいろネットとか、まあ新聞とかテレビはそこまで書いてないんですけど、もう2020年、22年の直後にはね、死はないのかとかね。人間は魂だけかとかね。それから有名ないろんな学者がね、ブラックホールってあるんですけど、ブラックホールの表面に、全部ブラックホールに吸い込まれた情報が入ってるから。ブラックホールがなくなるときに、吸い込まれて死んだ人は、ブラックホールがなくなるときに元の人間に戻ってくるとかね。それから、宇宙の一番端にね、まあ、武田邦彦はどういう人だ、身長が何センチ、どういう癖を持った人だって全部書いてあると。それが戻ってくるとかね。もう大変なことになっちゃったんですよ。今あんまり大変なことになっちゃったんで、あまり物理の社会以外は、あまり言ってないんですけど、本当は AI なんか作るとね、あれ人間ができちゃうんじゃないかってこと言ってるような感じもあるんです。 映画のスクリーンを見たら、あれ全部投影してるスクリーンだけど、映画を見てね、泣いてる人がいるんですよ。まあ、いますよね。僕なんかもすぐ涙もろいで泣いちゃうんですけど、あれ架空のもんですからね。だから架空のもんだから現実にないったって、人間は架空でないものを現実だと思うわけですから。一応筋は通ってるんです。一応ですね。で、今度、量子革命の5番っていうのは、もう一回繰り返しますと、この世の中のものをどんどん小さくしていったら、最後のものが見えるんじゃないかと思ったら、最後のものが見えなかったんです。で、一応アインシュタインは、それはエネルギーになるんだと。だから確かにそうなんですよ。宇宙なんかは、エネルギーが物になったり、物がエネルギーになったり、もうしょっちゅうやり合ってるんですから。つまり、広島原爆、いつもやってるようなものなんですよ。ガーンと熱が出たら、その熱をまた集めて物にして、またガーンって言ってまた物を集めて熱にするっていうことを、現実に宇宙はいっぱいやってるんです。だからそれはまあいいだろうと。まあアインシュタインも100年も前、120年も前に言ってんだからまあいいだろうと。ところが今度はね、その後一気に世の中には物はなくて、情報だけあると。だから生きた人間は実際には存在しないと。その人の魂だけ残ってる。それは証拠がある。つのが、それが量子モスレなんですね。結局、東京にお兄さんがいて、ロンドンに弟がいる。で、お母さんの具合が悪くなったっていうことが起こるでしょ？これ魂の変化ですよね。お母さんが具合が悪いってことが起こった。そうすると、ロンドンの弟から心配になって、東京のお兄さんに電話がかかってくるわけです。なんかお母さんが具合悪いような気がするけど、どう？したらお兄さんがね、いや、ちょっと、あなたロンドンにいるんだろうと。君、ロンドンにいるんだろうって言って弟に言う。そんなこと分からずないじゃないかって、僕もさっき連絡受けただけだよ。ということでも、今、さっきから2022年って言ってますけど、その発見とは何かって言うとですね、弟とお兄さんは同時にお母さんが具合があることを知るってこと。これをまあ、量子もつれって言ってるんですけどね、物理の現象としては。だけど、一般的に言えば、肉親が具合悪くなったり、だから、昔で言えばテレパシーとか虫の知らせとかそっちが本当で、テレパシーとか虫の知らせが現実にあるもので、それが転写されてエネルギーになったり我々の体のあたり心になったりする。これが量子革命なの。そうするとね、全部ひっくり返っちゃうんです。光よりか速いものがない。それは現実社会、物の社会で一番速いのは光だと。物の社会で一番速いのは光だ。しかし物はほとんどなくて、本当はなくて、情報があるわけでしょ。情報の世界では、弟とお兄さんが同じことが分かるのは瞬時、同じ時間だと、まあ、いうことですからね。これを利用しようと。そしたら、ものすごくとてつもない早い、コンピューターができたりね。もう電気はいらないと。今まで発電所なんかあったけど、そんなのいらないとか、全部そうなっちゃうんで、大変革なんですよ。だけど、あまりに我々の頭と飛んでるので、僕はですね、今のところ、半信半疑でお聞きになった方がいいと思う。それはね、もちろん、ものすごく物理の人は一生懸命やったんですよ。厳密。ものすごく厳密でした。だから、それはもう、とても敬意を払います。私は仲間の物理学者としては、プライドがありますよ。いい加減なところで切り上げてね、なんか地球が温暖化するとか、リサイクルやったりしてるような学問のレベルから、いや、もう とんでもなく、学問が高度じゃないんです。僕は今度の量子革命でね、本当にね、いいなと思ってんのはね、それに携わる学者が途中で、いい加減にならないってことなんです。あ、俺、物がなくて、情報だってこと知ったから、これで一目置きしてやろうなんて、そうじゃないんですよ。あくまでも、物理学者として、本当のことを知りたいっつって、ここ70年ぐらいやってますからね。もうその中にはもう、いっぱいの、人がもう何のお金にもなんないのに、懸命にやってきたんです。まあ世の中ですから多分ね、この量子革命でできたものを使って俺も一儲けしてやろうなんて悪いやついるけど、僕は学者だから、その前に70年間努力して、間違ってるかもしれませんよ。間違ってるかもしれませんけども、物じゃなくて情報なんだという原理を見つけて、確かに量子コンピューターなんか作ったら、もう普通だったら100万年かかるやつが3秒だとか言ってますからね。ですから、そういうことができる、まあ、できるかどうかわかりません。だけど、できるきっかけを作ってくれたという点で、僕はひばりクラブの人とか、落語会の人も、量子革命を少し知ってもらいたいなと。 難しい式なんかじゃなくて、それを知ってもらいたい。まあそういうふうに思っております。